コロサイ 3-16 キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。聖書は神の言葉です。詩編にあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えます。そうあります。でも書店にある聖書、出版社の倉庫にある聖書、あるいは教会に備え付けられている聖書、皆さんの持っている聖書からこう開くとですね、光がパッと出てくる、そういうわけではありませんよね。どの聖書もいつも何かほんのりと明るい光を出しているというわけでもありません。聖書はこのままではペーパーとインクからできたものに過ぎないわけです。聖書は私たちがそれを読んで学んで、そうやって自分の心の中に受け入れる、その心に刻みつける、心に蓄える。そうして初めて私たちの心を照らす光になります。私たちの人生の歩みを導く灯火になるわけです。それでコロサイの 3-16 では、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。そう教えられているわけです。で、今日はこの聖句からまずキリストの言葉と言われている、これは何のことなのか、そしてうちに住まわせるということはどういうことなのか、どうしたら豊かに住まわせることができるのか、具体的にどうしたらいいのか、そのことを学んでみたいと思います。で、まずキリストの言葉と出てきますね。で、このキリストの言葉というのには、キリストが語っておられるという意味と、キリストを語るというの二つの意味があります。で、まず、キリストが語っておられるという意味なんですけれども、英語の聖書には、キリストが直接語られた言葉が赤い文字で印刷されたものがあります。じゃあ、キリストの言葉というのは、そういうふうにイエス様が直接語られて、聖書に記録されているのがキリストの言葉で、その他の、じゃあ、赤文字でない黒文字で印刷されているところは、これキリストの言葉じゃないんでしょうか、といえば、そうではないのです。聖書はある意味で全体がもう旧約も含めてキリストの言葉、キリストが私たちに語っておられる言葉なんです。で、ペテロ第一の一章十一節を見ると、旧約の預言が預言者たちのうちにおられたキリストの霊が預言者たちに言葉を授けた、そうやって書かれたんだと言っています。ヘブルの一章の一節から二節にも、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました、とそうあります。テモテ 3-16、 これは聖書は霊感を受けて書かれた、つまり聖書の本来の著者は聖霊であるということが言われていましたけれども、コロサイの 3-16 は聖書はキリストの言葉、聖書は神がキリストを通して聖霊によって語っておられる、そういうことがここでわかります。つまり私たちが手にしているこの聖書は、 父、子、聖霊、三位一体の神様がくださった書物。The Holy Bible。 聖なる天からの書物なんです。それを私たちが今いただいて自由に読める。そのことにもっともっと感謝をしたいと思います。そしてさらに聖書に親しみたいと思うのです。で、聖書がキリストの言葉というのは、キリストが語っておられる。もう一つは、キリストを語っている。キリストについて語っている。つまり、聖書の主題は、イエス・キリストであるということです。ヨハネ 5-39 に、イエス様は、聖書が私について証言していると、そうおっしゃいました。また、ルカ 24-44 では、私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就する。そうはっきりおっしゃいました。聖書は、キリストを証言するものです。イエスが神の御子、キリストであるということを語るもの。それが聖書なんです。このコロサイの手紙をパウロが書きましたとき、コロサイの教会をはじめとしてアジアの諸教会は、神の御子を人間や天使の一人にまで格下げしてしまう、そういう間違った教えの影響を受けていたのです。パウロはそういう誤った教えをコロサイの 2-8 で騙し事の哲学と、幼稚な教えとか、そう呼んでいます。あの虚しい騙し事の哲学によって、誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは、人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。間違った教えを語る人たちも聖書を使ったのです。でも彼らは、自分たちの教えに都合のいいところだけ聖書を持ってくる。自分たちのテーマというものをちゃんと持っているわけです。で、聖書のテーマであるイエス・キリストは横に置いておくわけですね。聖書をキリストを証しするものとして読んでいなかったのです。で、聖書は第一級の歴史資料です。歴史としてこれを研究しても本当に興味深いもの。文学として読んでも感動を与えてくれます。そして聖書には人生の知恵がぎっしりと詰まっておりますね。聖書はどんな風に読んだとしても何かの役には立つでしょう。また聖書には私たちの心を温めてくれる慰めの言葉、励ましの言葉がたくさんたくさんあります。私たちが聖書の言葉を他の人に紹介しますと、ああ、いい言葉ですね。みんなそう言ってくれます。けれども、聖書からいわゆるですね、元気の出る言葉、それだけを取り出しても、それがキリストに結びついていなかったら、本当に自分を力づけるものにはならないのです。知恵も、希望も、慰めもキリストから来ます。聖書からまずイエス・キリストを知り、そのイエス・キリストから希望や慰めをいただく。この順序を飛ばしてはいけないと思うのです。C.S. ルイスはたくさんの本を書きましたが、メア・クリスチャニティという本も書きました。で、その中にですね、真理を求めないで、慰めだけを求めてもそれは与えられない、そんなことをしても真理も慰めを得ることはできない、しかし真理を求めるなら真理とともに慰めを得ると、そのように書いています。キリストは私が道であり真理であり命なのです、そうおっしゃいました。真理であるキリストを脇に置いたまま、いわゆる心に響く言葉だけを聖書から取り出しても、それは本当の意味で 神の言葉を自分のものにしたことにならない。聖書をキリストの言葉として読む、キリストが語り、キリストを語っている言葉として読み、真理であるキリストを見出し、その真理が与える力、慰め、励まし、それをしっかりと自分のものにしたいと、そう思います。さあ、住まわせなさいとありますね。住まわせるという言葉なんですが、これは家の中に迎えるという意味ですね。で、その軒下を貸すというわけではありませんよ。これは家族が一つ屋根の下に住むという、そういう意味です。家族が一緒に住むその親密な関係を描いています。で、来客としてではなくて、一緒に生活する家族として、キリストの言葉を迎えるということですね。そのように御言葉を心に住まわせるなら、キリストが聖霊によって私たちの心に住んでくださるようになるのです。で、ローマの7章の17節から20節というところを読んでいますと、私のうちに住み着いている罪という言葉が何度か出てきます。これは私たちの内面に住み着いて離れないこの罪の現実というものを描いているわけです。私たちは毎日そういうことを霊的な戦いの中で体験しますね。この私の罪、どっか行ってくれないかなと思うんだけれども、頑固に私の中に住み着いて、それを自分の力で追い出そうとしても決してできません。どうしたらいいでしょう。罪に代わってキリストが聖霊によって私たちのうちに共に住んでくださることによって罪が出ていくわけです。神の言葉が心の中に満たされ、そのことによって聖霊が満たされ、そして罪を、住み着いている罪を追い出すことができる。ですから、キリストの言葉を住まわせるとは、神の言葉を聞いて、信じて、受け入れて、聖霊を私たちの内側にお迎えする。キリスト日々の生活の中に主として崇めて歩んでいく、そういうことであります。キリストの言葉を住まわせる、そのことで思い浮かべるイエス様の例え話がありますね。種まきの例え。で、種をまく人がまいた種は4箇所に落ちました。最初は道端、次は岩地、そして茨、最後が良い土地です。道端に落ちた種は鳥に食べられてしまいます。岩地に落ちた種は芽を出したんですけれども、根を張ることができなかったから枯れてしまいました。茨の中に落ちた種は芽を出し根を張ることができたんですけれども、茨に覆われて伸びることができませんでした。でも良い土地に落ちた種は成長して実を結びましたね。で、御言葉を住まわせるとは、私たちの心がよく耕された畑のように柔らかくなっていること。そこに御言葉の種が落ちます。御言葉の種を包み、この御言葉の種の中にある命を育むということなんです。御言葉には命があります。私たちの心が道端のように神様に対して頑固でなければ、また岩地のように浅いものでなければ、また茨のように神様以外のものに心が占領されているのでなければ、御言葉は私たちのうちに根を下ろします。成長します。やがて実を結んでくれます。御言葉は、御言葉自体が持っている命によって成長します。私たちがすることは、良い土地になって、御言葉に場所を与えるということなんです。イエス様はヨハネ15章で、私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。そうおっしゃってから、 あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。素晴らしい約束ですね。この約束を私たちに残してくださった。キリストの言葉がとどまっていたら、私たちは、ああ、私はキリストにとどまっている。キリストの救いの中にあるということ。キリストの恵みから漏れることはないんだということを確信することができます。私たちがキリストに願い、キリストがそれを叶えてくださるという祈りの交わりが決して途絶えることがないんです。この祈りの交わりが途絶えるのは、御言葉がとどまっていないからでしょう。この幸いは、皆さん何年もかかってやっと手に入れられるという、そんな難しいものではありません。それは、忠実に心を込めて聖書を読み、それを受け入れるなら、すべての人に与えられる恵みです。この幸いは、御言葉を心の内に住まわせることによって、私たちのものになります。キリストのこの約束は、私たちのものになるのです。で、このキリストの言葉を豊かに住まわせる。具体的にどうしたらよいのかということで、今朝は4つのステップをお話しいたします。第一は、まずは聖書を読むことですね。で、あるアメリカ人が私に、2年で聖書を全部読みました。そうおっしゃったんです。英語の聖書を読んだのかなとそう思ったんですけれども、よく聞いてみるとですね、日本語の聖書を全部読んだって言うんです。で、どうやって読んだんですかっていうと、日本語を朗読したものがあるんだそうですね。その朗読を耳で聞きながら、目では日本語の聖書を通って読んでいった。まあ、人のペースと自分のペースは違いますから、あまり無理をしてできないことに挑戦しないでください。自分のペースでいいです。ゆっくりでいいです。毎日欠かさないということが大事です。2番目には、読んだ聖書を黙想することです。読んだだけで終わらない。読んだ箇所の中の中心的な言葉について時間をかけて思い巡らすといいですね。これは牛が食べたものを反芻することに例えることができると思います。牛は胃袋を4つ持っています。第一の胃袋はすごく大きくて、草を食べたらそこにもうとにかくどんどん入れてしまうわけですね。第二の胃はポンプの役割をしまして、第一の胃袋に入ったものを口に戻してくれるんです。牛はですね、いつもこう口をもぐもぐしていますね。何か日本のテレビでもぐもぐタイムっていうのがあったそうですけれども、牛のもぐもぐタイムは1日6時間から10時間ぐらいだそうです。それは一旦食べたものをまたこの歯ですりつぶして細かく噛み砕んでいくのです。で、その噛み砕いたものは第二の胃袋が今度第三の胃袋に送ります。で、第三の胃袋からさらに第四の胃袋に進んで消化酵素と混ざり合って腸で栄養となって吸収されるんです。牛はあんな草しか食べてないのに栄養価のあるミルクを出すわけですね。ある人は草が緑なのになんで白いミルクが出るんだろうなんて言う人がいますけれども、で、牛だけじゃありません。鹿とかキリンとかも反芻する動物なんですけれども、草の中にあるセルロース、普通は簡単には消化できないものなんですが、徹底的に消化して栄養素を取って草だけでもあんなに元気に生きていける。私たちも聖書の養分を吸収するために繰り返し噛み砕く、まあ、そしてすりつぶす反芻のような作業をしたいと思うのです。それを黙想と言います。 第三に、祈りによって御言葉に応答していくこと。で、聖書を読み、黙想によって与えられたことに、祈りで応えていくことです。で、その祈りは決まりきった祈りではなく、御言葉への応答の祈りです。ですから、御言葉によって神様の栄光に心打たれたら、その祈りは賛美の祈りになるでしょうね。キリストの恵みを示されたなら、感謝の祈りになるでしょう。聖書から罪を示されたら、悔い改めの祈りになるでしょう。神様の約束を示されたなら、その場でその約束に従って願い求めればいいのです。もし聖書を黙想しても何も得られなかったら、あるいは読んでもなんか分からなくて疑問が残ってしまった。なんで神様こんなことをおっしゃるんだろう。こんなことなさるんだろう。そうであったとしても、正直に、主よ、このことが分からないのです。教えてくださいと祈ればいいのです。聖書を読み進むうちに、必ず答えを得ることができるようになります。さあ、このようにして、祈りのうちに聖書を読み、聖書を読んで祈りに導かれる。その後、しばらく静かにして、これは瞑想、コンテンプレーションと言いますが、その時を持ってください。その瞑想の時間というのは、物理的にはたった1秒であっても、もう神様と何時間も共に過ごしたような、そういう感覚を得ることもあります。神様が私と共にいてくださるというその臨在を確認する。いや、確認するというと自分が主体で確認することになるんですけれども、このコンテンプレーション、瞑想あるいは観想というものは自分じゃないんです。神様が主体です。神様が臨在を示してくださるのを、それを受け入れる。神様の臨在に自分を委ねてしまう。なかなか口で説明できません。実際に体験なされば、あ、こういうことなんだということがわかります。黙想とこの瞑想、観想は、メディテーションとコンテンプレーションに似ています。が、黙想の方は聖書と対話をします。聖書に問いかけ、聖書に聞くのです。黙想では、聖書を読む私が主体になって神様に問いますけれども、瞑想では、人は神様の臨在の中に身を置くことだけです。神様が完全に主体になります。祈りを捧げた後、祈りが終わってすぐ立ち上がるのでなく、主の臨在に包まれる、そういう体験を持って立ち上がる。それが朝の祈りであれば、私たちの一日は必ず充実したものになります。もしそれが夜の祈りであるならば、一日の疲れを癒すものになります。読む、ラテン語でレクシオって言います。黙想する、メディタティオ、祈る、オラシオ。そして、瞑想する、コンテンプラティオ。この四つのステップは、中世の修道院で、レクシオデビナ、聖なる読書と呼ばれました。で、修道士たちによって実践されたものです。時代を経まして、今まで学者や修道士や説教者や、一部の知識人だけしか、あるいはお金のある人だけしか買えなかった聖書が、今はもう誰の人の手にも入ることになる。今は誰もがこの歴史をデビな聖なる読書ができるようになったんです。それで歴史をデビナが見直されています。広く用いられるようになっています。で、この4つのステップは必ずしも順序正しく進むというわけではありません。神様は主権者です。自由に物事をなさいます。けれども、 私たちが聖書を読むときに、それを忠実に規則正しく読むためには、あまりこう好き勝手に聖書のあちこちをバラバラ開いたり、気が向いたらたくさん読むけど、向かないときは全然開かない、そういうことではなく、私たちにディスプリンを与えてくれるものとしてもとても役に立つと思うのですね。この方法を活用し、キリストの言葉を私たちのうちに豊かに住まわせる、そういうことに役立てることができたらと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今も聖書を手にすることを禁じられたり、買い求めることができなかったり、聖書を教える人がいない国が多くある中で、私たちはこうして聖書を自由に読み学ぶことができます。このことを当たり前のことと思わず、この特権を生かして、さらに御言葉を内に住ませることができるよう、私たちを導き助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。